お祈りします。恵み深い天の父なる神様、今年は例年よりも暑い春を迎えましたが、どうぞ6月1ヶ月間私たち一人一人この梅雨の時期にも入る天候の中で日々お守りくださって、また個人的にも家庭やお仕事や学校で試練に直面しても、神様がいつも変わらずにおられ、私たちに豊かな恵みを注いでくださっていることがよくわかる素晴らしい1ヶ月となりますようにお願いします。天のお父様、遠く離れて礼拝している方、病院施設におられる方、全国各地に散っておられる方々、どうしても今日来ることができない方にもあなたが届いてくださるようにお願いします。特に先週は栗田秋ちゃんが地上に命を与えられましたので、どんなに小さな命でも神様が育んでくださるので、神様の命なので母子ともにお守りくださるように、すくすくと成長できますように、お医者さん、看護師さん、病院全体に働いてくださることを、またあらゆる合併症などなどからもお守りくださることをよろしくお願いします。天皇お父様、中村姉妹も手術を無事終えて成功して、少しずつリハビリに励んでおられますが、すっかり元通りにお元気になられますように。その他、抗がん剤治療をしておられる兄弟姉妹方にも、施設におられる方々にも、神様がどうぞ御声をかけて御手の中で包んでくださり、励ましてくださるようによろしくお願いします。今日ここに来られた方の中で、切実な祈りを持って、週の初め、月の初め、あなたの御前に出られた方々の心の叫びを豊かに引き上げてくださって、私たちの人生何一つ無意味無駄なことはありませんので、神様がそのことを通し、あなたがいかに偉大であるかを表してくださるようにお願いします。今日は遠くブラジルから寺尾先生もご一緒に礼拝を捧げてくださり感謝します。ブラジルに移民された多くの日本人を導こうとして、かの地に建てられている寺尾先生はじめ先生方、一つ一つの教会を大いに祝福してください。またハンナ姉妹とペイトン兄弟をこれからお持ちください。聖書を開きますので、どうぞ今日もよくわかるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日は出エジプト記の第3章に入りまして、1節から6節のところを通し、燃え尽きない芝という、本当に不思議な現象ですね。あれは UFO じゃないかって空を見つめる人もいれば、大震災の前夜は普通の夕焼けと違うって私が目が点になってしまったことあるんですが、本当に不思議な自然現象を超えるようなことを通し、如実に現れた神様の圧倒的な存在、そしてその中で厳かに慎みを持ってこの神に仕えて歩むのだというメッセージが今日のところから読み取れるので、次のアウトラインを出していただくと、今日は迫りと恐れについてお話しします。皆さんの人生でそんな特別の夕焼けや、燃えても燃えても不思議だな、どうして燃え尽きないんだろうかなって近づいたら、そこに御使いがおられて神様が現れるという、そこまでの経験がなくてもですよ。そしてその神様の御声は、 靴を脱ぎなさいと、まあ、日本人は靴脱ぐのは当たり前の習慣ですけども、 ある教会はスリッパを脱いで別のスリッパに履き替えて講壇に上がる、そういう教会もあるんです。特別の意味を持たせて別のスリッパに、まあ、別にスリッパどうのこうのじゃないんです。今日は靴どうのこうのじゃないんです。聖なる恐れを持って神の御前に生きるのだということが、これからのモーセの人生の一本道です。この一本道の原点が聖なる恐れがなかったら、私たちは自分で自分がコントロール不能ですよ。言いたいことを言って、やりたいだけ人を責めて、そして神様に不平不満をぶちまけて、何なんだあなたの人生はって、そうならないために、私たちは聖なる恐れを持って、それを原点として慎みを持って生きていくことは本当に大切なことです。モーセはうっかりして自分の心のままに自分が腹を立ったエジプト人を殺してしまったので、それは誰からも受け入れられないという痛い経験を通し、そうだなと、そうじゃなくて聖なる恐れを持って抜かずいて一歩下がって、この圧倒的な神の臨場感、神の迫りの中でこの方と共に生きるのだって。ところで皆さんは先週はどんな一週間でしたか？私はなんだか本当に慌ただしい一週間だったんです。確か上野に行って2日間ホテルに泊まって、そのまま八王子に行って、その間建設関係の工事の人などと東京で会って、で八王子から帰りに母をちょっと迎えに寄ってこちらに戻ってきて、まさかその2日後だとは完全に抜け落ちていたんですね。その2日後に、まあ、ある栃木県の教会の婦人ランチョンというところに行くの、まだまだ先だと思い込んでいたですよ。いや危ないですね私。もし当日電話来て朝9時頃、あと1時間ですが今どこですかって来たら、もう一巻の終わりですよ。もうやっつかないので、いやまだそういう経験はないんですが、いや年を取ったな私って、気をつけないといけないなって思ったんです。それから正井先生と一緒に大熊にある閉鎖地のチャペルに行って、あれやこれやちょっと除草剤を撒いてきたりも、根株切ったところにそういうこともしてきたんですけれども、おでんじゃあお昼食事行きましょうかって、そこに昔トムトムって言ったそこに食堂が今入ってるんですね。まあ、こんなこと先生の許可なく言う必要もないんですが、正井先生は確かラーメン食べたんですこんなこと言う必要ないんですが、私は欲張りだから豚の生姜焼きっていうのを頼んだんですよ。で先生は先に食べててラーメン早いから、で私がそれを手が滑ったか足が滑ったか初めて詰まれて、テーブルに置こうとした瞬間に全部ひっくり返してお盆ごと、そして私の足と私のズックは、まあ、細かく話す必要ないんですが、味噌汁でべしょべしょになって、それを全部かき集めて、なんだか自分が惨めに思えたんですね。ところがそこの台所の人が優しくて、もう一回コインを入れて同じもの注文してから、いやしなくていいです、もう作ってますからって、いや見つかりのような方々だなと思ってただで、もう一回食べさせてもらったんですけどもね。いや私も年取ってこれ手から滑るっていうけど、あれはいろんなことを忘れちゃったりし て、もちろん皆さんに祈っていただいて、うちの孫が一人生まれたんですが、ちょっとかなり早かったので超未熟児で生まれて、まあ、いつも電話来るとドキドキバクバクしてて、あこの電話どうかなって、まあ、4時台に電話が来て、今急にこの手術をしてっていう連絡が来て、まあ、そういうふうになって、まあ、いつもなんかドキドキして、まあ、私はとにかくなんか慌ただしくて失敗もして、それから緊張もしていた1週間でした。まあ、皆さんもすごく忙しかった人、それから何か失敗した人、へこんだ人、それからなんか緊張のずっと連続の1週間だった人、まあいろんな1週間があったと思います。そういう忙しくても緊張してもゆったりしてても、時々突然ですよ、脈絡なく、今日の箇所は全く脈絡ないんですから、神様があなたに迫るということがあるかないかって言ったらあるんですよ。いやこの孫の命が危ないって聞いたらもう祈るしかないでしょう。あちこちお願いしてもしょうがないから、5分祈って10分祈って1時間祈って2時間祈って叶いは叶いでずっと祈ってたと思いますが、あれは神様の迫りでした。神様があなたにもうググッとですね、かなりの迫力を持って迫り来る時ってあるんですよ、人生には。その時に私たちは命の原点、人間の原点、ああ本当に命は神様のものだな、そして私は何者なのかなって、聖なる恐れを持って、そして一歩を退いて ぬかずいて、今日の箇所では靴を脱いで、あなたは神を神として恐れを持ってこれからこの一本道を歩んでいくんですよと。さあ、前置き長くなりましたが、一節からご一緒に読みましょう。はい。モーセはミディアンの祭司イテロの羊を飼っていた。アラノの奥まで導いて神の山ホレブにやってきた。思い出してくださいね。モーセは捨てられて拾われてエジプトの王子として育って40年、その後アラノに逃げてアラノでの生活の40年、そのアラノでの生活は祭司のミディアンの娘さんと結婚して、お婿さんみたいなイメージですか。でそこに転がり込んで、そこに入って結婚して子供が生まれて、お父さん、義理のお父さんの羊を飼って、この時はこのアラノの奥の奥のどこまでって、ホレブという神の山と言われるところにたどり着いた。そんなお口まで入っていったのって、日本ならこの辺クマが出ないかなって、イノシシが突然出てこないかなっていうようなイメージですかね。この神の山ホレブについては諸説あります。まあ、普通私が昔団長に行っていた時も、エジプトからイスラエルに入る時は麓に修道院があるんです。でそこに2200何メーターだったかの高い山があって、ここでモーセはモーセの10回が与えられて神にお会いしたんだと言われる山に、時間があるツアーの時は登るんですよ。そして朝日を見たり、結構しんどいです。2000メーターのとこ途中から登るわけですが、しかしそこじゃないという説もあるんです。そこは三角形を逆さにした逆三角形の真ん中の少し南下の方の山なんですが、いやそこじゃなくて、もっと現代のイスラエルに近い方の、今入れないけどあそこでいろいろ発掘されてるらしいと。昔ユダヤ民族がそこでどんちゃん騒ぎ、大騒ぎしたような後のいろんな食器類みたいなのが出てくるとか、あれは神様がモーセと出会ってる時に下でなんだかとんでもない騒ぎ、偶像礼拝始めたその後じゃないかと言われていたり、今イスラエル軍の基地があるからそこに入ることはできないなんて説明を受けたり、そこはどこかはいろいろ説がありますけれど、とにかく奥の奥まで義理のお父さんの羊を導いてホレブ山にやってきた時に何が起こったかについて2節、それ突然こう起こったんです。2節読みましょう。はい。すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。いや、まか不思議というか、皆さん普通夏バーベキューやって炭を買ってきていつまでも燃え尽きずに3週間燃え続けてるってありえないですよ。うちに薪ストーブはないですが、本物の暖炉はないですが、薪を入れたら30分で燃え尽きるか1時間もつか知りませんけど、もう1週間ずっと燃え尽きないなんて聞いたことないですよ。まあ、実は正先生と大熊に行ったら、もう雑草とか雑木がアスファルトを突き破って生えてるから、もう強い除草剤をバーッと撒いてきたんですけども、ここはその雑草ではなくて芝が燃えていると。私が震災の直前にもう空を溶かすような不思議な夕焼け見て地震雲じゃないかって家内に言ったんですが、モーセは何だって、もう山火事じゃないけどずっと燃えていると。そしたらそこに天使が御使いがおられて、3節読みましょう。はい。モーセは思った、近寄ってこの大いなる光景を見よ、なぜ芝が燃え尽きないのだろう。これ普通そうなると思います。なんだ空に円盤みたいなって UFO かと思ったら、もっと近く行って見てみようかとか、まあそう思う人がいるじゃないですか。聖書では火の柱が現れて雲の柱が現れて、そこに神様がご自身を表すということはよくありますよ。モーセは普通ありえないこの現象はって言ってみようと。でどうなったか、4節、突然にモーセは神に語りかけられたんですね。読みましょう。はい。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセモーセと呼びかけられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。いや、本当ににわかにですね、突然ですね、皆さん。 荒野に来て結婚してお婿さんみたい家に入り込んで義理のお父さんの羊の世話を羊飼いとしてぐいぐいぐいぐい入って山のところに行ったら燃え尽きない島に御使いがいて何だって近づいたら突然モーセモーセと神ご自身がモーセに迫られたんです。皆さんこういうことはありますかって。あります。例えば10を出していただくとこの後旧約聖書でサムエルサムエルって有名です。絵になっていろんな教会にあるの見たことないですか。手を組んで白い衣みたいなの着た少年が神様の御声を聞いてサムエルサムエルってはいここにおりますって4回目に答えたんです。最初誰か呼んでると思ってキョロキョロキョロキョロしたら右でも左でも後ろでもなくて天から神様があなたの人生に私は今語りかけているとあなたに直接迫っているというそういう場面でした。4回目のところ読みましょうか。はい、主が来てそばに立ちこれまでと同じようにサムエルサムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください、しもべは聞いておりますと言った。ここからサムエルの人生が直角に変わっていくんです。まあ、先ほどブラジルから来られた寺尾先生2回ほどブラジルに呼んでいただいて震災の前の年にもお伺いした大変お世話になりましたけれども、まあ、先生は移民の帰民船の中で神様にお出会いして向こうでプロポリスの会社を経営しておられて私も立派な工場なんですけれども、まあ、本当に蜂に蜂蜜に養われているっていうのはいや本当だなと私も感慨深く今お聞きしたんですけれども、サムエルにはサムエルサムエルとね、私は昨日今日の話で言いますと昨日行ってきたんです。夕方あの娘がまだあの管いっぱいつけて寝てそして赤ちゃん保育器みたいないやそれ行く時ですね事前に送られた写真見て指が2本か3本つってんです。娘の指です多分ね。そこの手前にちっちゃい赤ちゃんがいていやこんなこと後で言うと娘に叱られるか分かりませんが映画のあなんかこんな映画あまり良くないかもかな、キングコングというのがあったですよ。大きなキングコングの手の中にその女性が入っている場面がなんかあれみたいだなと思ったんです。だけどその母親の指が向こうにあってあのいかに小さいかがよく分かったんですが、ところが昨日行きましたら看護師さんがですねあの命が生まれてまだちょっと早く生まれたので命が強くなったり弱くなったりするときにこのベッドごとお母さんが来てママの声を聞いたら命が強くなったんですよって、これ聖書の解説聞いてるみたいだなって、あなたが生まれる前から私はあなたを知ってるさ、お腹の中にいる時あなたを誰よりも愛してたって、あなたのためは何でもするって、そして生まれてあなたはまだ目も開かないけどあなたは見られてる、あなたは見えないけどあなたは見つめられてるって、そして耳はもう聞こえてるらしいので、確かに私が行ってその吉人先生と一緒に「あきちゃんあきちゃん」って言ったら急に手足動かしたんですよ。あれこれ聞こえるんですかって看護師さんに聞いたらちゃんと聞こえてますよって、でお母さんのことを忘れるはずもないって、あれお腹の中にいると聞いた声だなって思うのかなと想像したんですが、あこの声聞き覚えがあると思ったのか、保育器の中で指に収まるぐらいのちっちゃい赤ちゃんがママの声を聞いた、なんかそのイメージですね。サムエルサムエルってあなたを知らなかったかもしれない、だけど一方的にあなたは知られていたと、私はあなたは生まれる前から見つめて、そして今この時にあなたに語りかけているって、急に赤ちゃんが動き出すようにサムエルサムエルって、でこれは旧約聖書だけのお話ですかって、いいえ、20を出していただくと新約聖書では後のパウロでもイエス様が大嫌いだったサウロが突然クリスチャンになるという場面でサウロサウロと言われましたね。じゃあまず3節読みましょう。はい、ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼の周りを照らした。だから突然なんですよ。燃える芝も突然でした。脈絡なく普通に仕事してたら突然神が現れて、モーセモーセって、サウルはキリスト教を大嫌いで迫害していたらダマスコっていう、まあ、シリアの人のもうちょっと離れたところ、高株の丘っていうところで、この時は燃える芝じゃなくてまばゆい光に照らされて、4節読みましょうか。はい、彼は地に倒れて自分に語りかけられる声を聞いた。サウロサウロなぜ私を迫害するのか、え誰の声どこの声、いやあの人この人の声でもない、天からイエス様が私に語ってるんですかって、 生きてたんですかって、こんなことあるんですかって、あるんです。誰の人生にも全くキリスト教と関係ない私がなぜにこの道に行って、あの日あの時にずっと人生が、そしてピンポイントで神様が迫り来て語りかけられたという経験が、ご説も読みましょうか、はい、彼が主よあなたはどなたですかというと答えがあった、私はあなたが迫害しているイエスである。こっから彼の人生は変わっていくんですね。先日皆さんでどんな番組か知らないけど、一応メールで流してもらった、ある国道の道を一生懸命歩んでいた牧師さん、私も何回かお会いしてるんですが、その人が後にキリスト教の牧師さんになったという、人生諦めたもんじゃない、逆転の人生なんていう NHK の特集番組で牧師さんが出るというので皆さんに流しましたが、見た方も見れなかった方は後で DVD でも流してもいいかなと思いますが、まあ、NHK の番組だからそんなに宗教的なことはもちろん出せないですが、しかし彼の人生が変わったことはよくわかりました。ボタンの掛け違いでだんだんだんだん国道の方に近づいていて、いつの間にかその中に入って自分が天狗になって、そして国道の道から追われるようになって、孤独の中で突然破れて、そして今は信仰によって牧師さんになって全然違う人生を歩んでるっていうような、確か流れて、そんなことあるかなって、あるんです。その人の人生に神様が望まれる時が。で、私は先週ある教会に行きましたら、ある方が賛美の前に父の話をしていいですかって。で、そのお父さんという方はお会いしてないから分かりませんが、だいぶお年のようですが、左官屋さんをやってた、もう職人ですね。職人って大体職人肩着の人が多いじゃないですか。ところが怪我をしてお仕事できなくなって、その時にとっても教会に来るようなタイプのお父さんじゃなかったようですが、一応言ってみたって、あんまり娘さん夫婦はクリスチャンのようですが、あんまり多分ダメだろうなと思って言ったみたいな、教会に行ってみるって。もうどうせ何もブラブラしてるわけですから、仕事ができないから。そしたらなんと行くって言って、ってびっくりしたそうですよ。来てもらいたいと思って呼んだのにね、行くって。あれ、神様が働いたって。それから毎週教会に来だして。ほんで、やがて信仰を持ってね、あのお父さんが洗礼を受けたっていうのがまず第一弾ですよ。ところが、タバコ好きで、教会に来ても、外にちょっと出て、タバコの自動販売機のところでプカプカ吸って、また戻ってくるっていうね。ところがある時行ったら、タバコの自動販売機が禁煙運動のせいか分かんないけど、ジュースの自動販売機に変わってたんですって。そうしたらお父さん、これは神様のお告げだと取ったらしいですよ。まあ、お父さんなりの信仰でしょうね。もうタバコやめろって神様が言ってるんじゃないかと。よし、決めたと。まあ、職人肩着だから。何でも自分の決心だから。もう吸わないって。その日からヘビースモーカーが一本も自動販売機がきっかけで、ピタッとタバコやめたって言うんですよ。そしてその後、脳梗塞になったっていうような内容でしたね。ほんで、言語に障害が出て、一切話ができなくなったって。皆さん。相手に自分の言いたいことが伝わらないもどかしさって私経験してないけど、どんだけかと思いますよ。それで施設に今ちょっと入ったんだそうです。ところがですね、聞くことはできる、伝えることができない、いやー、このもどかしい、もうね、双方向にできないんですから。それでも施設の方にこう言われるそうです。いやー、あなたのお父様は本当に穏やかでいいお父さんですねって。どっから来たか、行くって言って教会に行って、やめるって言ってタバコやめて、そして普通なら怒り心頭の、何なんだ私の人生はって、語りたいことも語れなくて、生きてたって生きる意味がないみたいに言う人がいてもおかしくないですよ。しかし神様に出会ったことによって、そういう中でも本当に穏やかな年をとってもお父様ですねって、神様が人生のその折々に圧倒的に臨在感で迫るということがあるかないか、あります。まあ、我が家に、その夜中っていうか4時台に電話が来て、今から緊急に出産するようになるということで、来てから緊張して、小さい命があまり小さすぎたので、生まれるのが命のために祈ってって来て、もう祈るしかないですよ、もうあと全てやめようと思って、何もしないでざーっと、気がついたら5分10分1時間2時間とお祈りしていました。叶いも叶いでざーっとひたすらに別にお祈りしてたと思います。そしたら いや本当に命がもう一回強くなったという連絡が来て、私はどう思ったか、神様だと思いました。これは神様が祈りに応えてくださる。そういうことでもなければ、そんなに集中して、私も祈り深い人間じゃないから、自分の見通しがつくときは自分でやっちゃうので、そうなったらもう神様しかないですよ。神様があなたに迫っている、この時に神様はあなたに語りかけているということはありませんか？あると思います。いや、あります。神様はあなたに迫る神様ですね。じゃあ5節からもう一回戻りまして、モーセは神様の御声を聞いてどうしたか。聖なる恐れを抱く者として、神様とご一緒のランデブーの一本道をこれから歩むようになる。これが基礎ですよ。姿変えて、身を低くして、神様の御前で神様のしもべとしてあなたは生きるんだと。やっつけてやろうと思ったら、やっつけるモーセではなくて、神様の御前を聖なる恐れを持って。じゃあ五節読みましょうか、はい。神は仰せられた、ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。燃えても燃えて、燃えても、いや普通燃え尽きるのに、なんで燃え尽きないんだと思ったら、御使いが現れて、そして神様の御声が聞こえて、そして神様の御声の次は、自分の名を個別に呼ばれたのみならず、履物を脱げ。最初に言ったように、日本人は普通靴脱いで家に入る習慣が多いので、別に普通じゃないのって、綺麗好きから来るか、伝統から来るか、畳から来るか、風習から来るか、歴史から来るか分かりませんけれども、ここではそういう意味じゃないですよ。ここは聖なる地であるので、履物を脱ぎなさいと。まあ、分かりやすく言うと、私たちは日曜日を、昔の宣教師は聖なるものとして分ける、性別すると言って、土曜日には全部着替える、日曜日にはお金の支払いもしない、そして備えてくるという、頑固に一徹にこだわる、それはその人の流儀でしょうね。信仰の流儀ってあってもおかしくないですよ。ある人はもう全然この教会は来れないのに、私も全然知らなかったんですが、もう本当に律儀にっていうか、誠実にというか、毎月毎月献金を送ってくださっている方々がいるって、私は詳しくは知らないんですけども、その人の流儀でしょうね。神の前では襟を正し、私はこれは全うすると、私はこれは神の前での私の姿勢なんだって、ちょうど私たちが用意して献金を捧げるように、礼拝を捧げるために教会に性別して賛美を心から捧げるように、ここでは靴を脱ぎなさいと。だからある教会はスリッパ履きの教会なのに、講壇に2つ乗ってて、司会者と説教する人が別のスリッパに履き替えて、わざわざ別のスリッパに履き替えて、あ、これを履けばいいんですね、私聞いて登るところがあるんですが、神の前に出るときは慎みを持って、聖なる恐れを持ってであると。なので6節読みましょうか。6節、はい。さらに仰せられた、私はあなたの父祖の神、イサクの神、ヤコブのある。モーセは顔を隠した、神を仰ぎ見るのを恐れたからである。モーセ何者ぞって、自分はエジプトの王子だった、世界に君臨するものだ、じゃなくて、今は一階の羊飼いとなって、また姿変えと、神の御前では私は何者でもないと、ただただ恐れを告白するのみですと、私は一点の塵にも満たないようなものとして、しかしあなたの圧倒的な迫りの中で、この身をあなたにお捧げしますという証明にお答えするかのように、モーセは仰ぎ見るのを恐れ、聖なる地で靴を脱いで、これがこれから神様と共に、羊飼いになる神様と共にさーっとエジプト脱出をする旅の原点となりました。皆さん、これは神様が怖い神様で叩かれるかって、そういう恐れじゃないですよ。畏敬の念を持って、慎みを持ってが、本当にあなたの姿勢のあるべき立ち位置ですよ。じゃあ詩編の言葉2つ見ましょうか。三丸を出していただくと、私たちは基本的には羊飼いに導かれる羊なので、喜んで神様に安心して付き従って信頼していいんです。じゃあまずそれを100編の3節読みましょう。 はい、知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊だから、喜んで賛美してハレルヤって言って、本当に主は恵み豊かい方、怒りに早いお方ではない、緑の牧場、あるいは死の影の谷を通っても、そしてオアシスに連れて行って、私の生きている限り恵みと誠が、慈しみが私を追ってくると告白して、間違いないですよ。それはお母さんに寄り添って安住する子供のように、お父さんにすっかり信頼しきって腕の中に抱かれる子供のように。けれど他方ある面においては、聖なる恐れを持って、慎みを持って、自らを神の前でわきまえてがなければ、この信仰は本当に生きて働く信仰にならないので、40、同じ篇の40にはこんなおすすめがあります。読みましょう、はい、それゆえ今王たちを悟れ、地を裁く者たちを慎め、我こそが王だとか言わないで、王であれ、百姓であれ、誰であれ、男性であれ、女性であれ、慎めと、慎みを持って自分の生、生きるを捉えなさいと、我が命を、ね、確認しなさいと。で、11節読みましょうか、はい、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ震え、穂に口づけせよ。恐れつつ主に仕える、恐れながら主を喜ぶ、慎みを持って、しかし大胆に主にお従いする、なんだか微妙で難しいように感じるかもしれませんが、その両方が私たちの主と共に歩む一本道であります。先日他の教会に行った時に、3人の方が会いに来てくださって、1人はお近く、1人は結構遠いところから、であれやこれお話した時に、ある方は、さっき写真に写っていましたけれども、いや私は1年しかいわきにいなかった、そっから栃木県の娘のとこに行って、で今振り返ると、あの1年間は何だったのかな、一つしか意味がない、神様に出会うためのいわきだったと、ね、そう言うんです。もういわきに、アメリカから日本に来ていわき1年間、そしてそこから娘の住んでいる栃木県に行って、ね、であのいわきの中継点は何って、この教会に通い洗礼を受けて、神様に出会うためだけに私はいわきに導かれたのだと、今栃木県に来てますますその感を強くしています。というのは、この翼の教会じゃなかったら多分私は洗礼を受けなかったと思いますと言ってたんですね。そしてここでなかったら私は信仰が根付かなかったと思いますと、それを土台にまた ここを中継点に旅立つような神様の迫りだったと思いますって、私はここで神様に出会ったんですと、ああだったら私たちもここに引っ越してきてよかったなって、あの一人の方に出会うためだけでもここに引っ越してきて、ちょうど同じ期間にその方信仰を持ってよかったよかったって、あよかったなって喜びを持って神様との一本道主に仕えるんです。でところが先週行ったある教会で不思議な話も聞きました。その方はうちの教会にも来たことのあるお医者さんなんですけども、奥様が急に具合が悪くなって、お医者さんの奥さんならいつも安心じゃないかなと思ったら、お医者さんもいろいろ専門があるのでちょっと見抜けないこともあったんですか、なんかお腹が痛い痛いってすごく痛いようですが、それで ある病院に行ったら、下手に総合病院に行かなくてよかったと言って、すごいちっちゃい病院じゃなくてよかった、そこの病院の起点の利く専門医の方がもうやたら検査ばっかりしたら遅くなってしまうと、なんか急性膵炎とかなんとか侮れない病気なんだそうで、なんか詰まってしまって3割ぐらい亡くなってしまうんだそうですね。時遅かったら命も危なかったということで、いやー神様だったって、でそのお医者様の話はそれで終わらなくて、奥様がいなくなってですね、やったこともない洗濯、私も似てるから親近感持ったんです、洗濯機の使い方わからないって、多分私もわからないんじゃないかなと思ったんですね。これからどうやって数週間入院した奥さんを遠くに行って生活していくのかなと思って、家に大きな家なんです、家に帰ってソファーかなんかで寝てたんですかね。そしたら遠くに住んでいる息子さんが会社関係で東京に出張で電車に乗ってきた、寝込んでしまって、そしてね乗り過ごしてしまって、終着駅まで行って、東京駅かどうか分かりませんが、 そしてそのまままた戻ってきちゃったというんですよ。ずっと寝てて、でパッと目が覚めたら自分の実家である親の家の近くだったから、じゃあ家に寄っていくかって、家に寄って鍵開けたらいつもより母の気配がないと、お父さんどこにいるんだと思ったらぎょっとしてですね、そんなソファーかどっかで寝てたと。どうしたのって、緊急入院してこうなってこうなってということで、しばらくもう息子さんがレトルト食品買ってきたり、洗濯機の使い方を教えてくれたり、いろんなことで絶妙なタイミングだったというんです。で今回のもしかしたら奥さんの命も危なかったかもしれない出来事と、その後自分どうするという時に息子が寝過ごしたことがきっかけでうちに来て、あの1日2日が滞在してあれやこれややってくれて、いやあまりに絶妙なタイミングで、いや神様を恐れたって言うんですよ。いや神様ってすごいなって。皆さんアウトラインをもう一回出していただいて、私たちは今月も生活の中で、ああこれは神様が私に迫ってるな、語っているな、そして私は聖なる恐れや慎みを持ってこの方に仕えていかなきゃなって、きっとそういう経験が何回かにわたってあると思います。もう一度言いますが、先週はうちのもう一人孫が生まれたんですが、本当にハラハラドキドキで、長い一日、長い1分間、長い1時間で、しかしその貴重な経験は神様と私たちのようだなって、あの大きな指じゃないけども、神様は右往左往する私たちをあなたが生まれるもっと前から見ていたよって、骨骨が組み立てられるその時も、内臓が形作られてだんだん強くなる時も、その時にあなたは忘れているもがいていた時も、そして今私の声を聞き分けられるようになっていることも、そしてあなたが直面している試練の中で右往左往していることも、そしてあなたがどう判断するかも、そしてその後どのようにあなたがそこから引き上げられていくかも、過去現在未来全部見つめているし知っているし、あなたは私の指の中、手の中、私の御声の中、私のぬくもりの中なので、安心して、同時に、ああ私の命は私のものじゃない、聖なる恐れを持って私はぬかずきますと、あなたの御前にぬかずきつつ与えられた貴重な一日一日を歩みますと、今日は神の迫りと聖なる恐れ、お祈りいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。しばらく黙祷いたしましょう。今日は出エジプト記第3章、何気ないモーセの家庭生活の仕事の中で突如現れた燃えても燃えても不思議に燃え尽きない芝の真ん中に御使いがいて、その後神の語りかけが個人的にあって、圧倒的な迫りの中で靴を脱ぐのだと、聖なる恐れを持って、その姿勢であなたはこれから私と一緒にこの力強い全知全能の天地万物を作り、あなたに命を授け許している私と共に、その姿勢でこれから歩んでいくのだと。私たちはモーセではありませんが、サウロに語りかけられた神様が、サムエルサムエルと言われた神様が、あなたの名を呼び、私の名を呼び、神様と一対一の世界にいざなっておられます。その時に私たちは清い恐れ、畏敬の念を持ってこの方の御前でぬかずいて、この方と共にしっかりと生きていくのだと神様に告白することができます。この1ヶ月祈りながら、聖書を開きながら、困難の時には特に神を仰いで祈りを捧げて、神様の迫りと取り扱いの中で、しかし安心しつつ堂々と歩んでいきたいと思います。ピアノを大きくしていただきます。そのような1ヶ月の歩みとなりますように、私たちの家族も祝福されますように、 祈りを必要としている大切な兄弟姉妹のために、またハンナ姉妹とペイトン兄弟の日本滞在のために、その他建設中のエリムの工事のために、入院中の方のために自由にお祈りを捧げたいと思います。それではしばらくピアノを大きくしていただきます。心の中にある感謝や願い、ご一緒に祈りを捧げましょう。天皇お父様、今からあなたに祈りを捧げます。一人一人の祈りをあなたが束ねて引き上げてくださるようによろしくお願いします。天皇お父様、あなたは慈しみ深い方で、聖なる恐れを持って御前に来なさいと招いておられることをありがとうございます。一人一人はあなたの御声を聞き、あなたの声を聞き分けながら歩んでいますけれども、この1ヶ月間もそのような素晴らしい1ヶ月間にしてください。天皇お父様、ハンナ姉妹とペイトン兄弟を祝福してください。英会話の教室をお持ちください。入院中の姉妹方、特にアキちゃんがすくすくと健やかに成長しますように、岩尾姉妹の痛みが和らいで、北姉妹が癒されて、佐々木兄弟が帰って祝福されるように、古谷姉妹にも中村姉妹にも触れてください。天皇お父様、またエリムの建設工事を神様が大いに祝福してくださるようによろしくお願いします。この教会の未来を、一人一人の未来を祝福してください。ありがとうございます。主の御名によってお願いします。それでは私と同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、神様の御声を聞き分けて、神様の語りかけに従って、聖なる恐れを持ちながらあなたと共に歩みます。6月を祝福してください。あなたに信頼します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。